感謝します、最初にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえさみいたします。神様、証の時をありがとうございます。どうかこの者の口を清め、御心の証ができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。鳥なしの祈りをありがとうございました。私が、今回のキャンプに導かれたのは、誘われたからっていうのが大きくて、自分の中では行こう行こうっていう思いはそんなに大きくなかったんですね。でも、経済も休みも与えられて行くことができました。キャンプに行くまで私は結構不信仰になっていたところがありまして、洗礼を受けた時から、ずっとこう登っていってたというか、自分の中で信仰がこう立て上げられていっていたんですが、ちょっとある時から聖書を読めなくなったりとか、祈りができなくなったりしてしまって、聖書の学びはさせていただいてたんですが、ちょっとこう学んでるけど身になっていかないというか、こう焦りを感じていまして、でどうしようっていうところにあったんですね。でそんな中で、キャンプに導かれました。で、キャンプの、すぐ前の日曜礼拝、主日礼拝の時が特に、なんて言いますか、自分の中でもすごい落ち込んでしまっていて、もうなんか礼拝に出てても帰りたくなってしまっていたんですね。でも、白馬に行ってからも、ちゃんと求めて行ったんですが、1日目2日目のお昼ぐらいまで全然こうついていけなくて、あ、やっぱり来なきゃよかったかなっていうふうに思っていたんですね。でも、そうですね、スケジュールがやっぱりこうぎっしりというか、訓練があってお昼があって訓練があってっていう感じで、朝5時半から祈るっていうのも今までしたことがなかったので、ちょっと私にはちょっとハードルが高いっていうふうに思ってたんですね。と、その聖会に出てもメッセージも賛美も全然入ってこなくて、なんかこう賛美するのがバカバカしくなってというか、神様ごめんなさい、もうなんかそんな風になってしまっていて、なんですが、神様は、こう、私の性格を知っていらっしゃって、っていうのは、メッセージの時にですね、神様は一人一人の、その、ことをちゃんと知っていらっしゃって、一人一人のレベルに合わせて分かるように語ってくださるっていうメッセージがあったんですね。それを聞いて、あ、神様は私のことを知っていて、こう、キャンプに来させるようにしたんだっていうのに気づいたんですね。でも、行っても、こう、ついていけないっていうのも、神様知っていて、そのために私のためにこう、部屋が牧師ばかりっていうお部屋で、あとは、なんですかね、数少ない、こう、クリスチャンの知り合いを、とかなりこう、交わりをさせてくださって、私が落ちていかないように支えてくださったんですね。そういう環境を神様は、私のために作ってくださいました。で、二日目のお昼ぐらいから、だんだん、こう、賛美ができるようになって、祈りもできるようになりました。で、キャンプに行くまで、予言と異言と霊化がまだまだだったので、それを求めていたんですが、まだ、こう、確立はできないんですけど、その異言とか、霊化も歌える環境、祈ったりする環境を与えてくださって、と、予言に関しても、その、みっちり、こう、セミナーに、なんだろう、ハマっていける環境を用意してくださって、私と同じぐらいのレベルの方々と一緒に、特訓をできたので、すごく、予言しやすい、環境が与えられました。で、祈りについても、感謝の祈りが全然徹底できていなくて、私は、その、賛美と感謝が語れた、時に、洗礼を受けたにもかかわらず全然できていなかったので、いや、まずいなこれはっていうふうに思ってたんですね。でも世の方からこう祈りが大切なこととか、あと感謝がどれぐらいこう力があるかっていうことを教えていただいて、感謝をするようにしました。その曖昧の時間にですね。で、キャンプの時に私大学の方で 今も卒業前で、卒業アルバムの作成とか、謝恩会とか、全部こう、いろいろ任されていて、で、緊急事態っていうメールがガンガン入ってくるようになったんですね。なんでこんな時 と思って 対応ができないと思ったんですけど、そこを感謝すべきっていうふうに教えていただいて、感謝したら、そのトラブルがいくつも解消されていったんですね。で、そこでもう瞬時に神様の御業を見ることができました。で、語られたとして第一コリントの16章の13節、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい。また、今日の朝5時半からちょっと祈ることができたんですが、その時に読んでいて、第2コリントの、24章の、あなた方は信仰に固く立っているからですっていう言葉が与えられました。神様はこのキャンプを通して私に固く信仰に立ちなさいということを教えていただきました。本当に不信仰にこうなって最悪のところに落ちる前に神様が引き上げてくださって本当に感謝しています。いや、これで終わります。愛する天のお父様、本当に証ができたことをありがとうございます。あなたが、いつも助けてくださることを本当にありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
お祈りありがとうございます。最初にお祈りします。天の父の神様、聖霊様が本当に導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。冬の白馬キャンプに行ったのは初めてだったんですけども、週の初め頃、全国的に寒さが強くて、みんなもう本当に寒くならないようにっていうのを祈って行ったんですけども、もう本当に途中は諏訪湖ですかね、諏訪湖でも湖がもう完全に凍ってたんですけども、その白馬キャンプのところでは多分2、3メートルぐらいだって言われてたんですけど、屋根の上にこうお布団をですね、白い布団をかぶせたような感じで雪がですね、2、3メートルぐらい積もってました。で、本当に雪を見たのは初めてだったんですけども、本当にそれをこうメールでですね、教会の方に送ったりしました。で、最初に杉沢牧師がですね、実行委員長として、開会礼拝を始められて、そして2日目の午前中はですね、伏木夫人がご自分の小学校の4年生の頃からの霊的な体験っていうか、救われてから本当に霊的な体験をされた証しをされました。で、その中で私が一番こうちょっと感じたのは、ある時期にその、なんかいろんなこう霊的なものにこう手を出すっていうか、占いとかですね、あとフロイドの本を読んだり、こっくりさんをやったりとかいう時期があったそうですけども、その私も学生の頃、フロイドの本を読んで、精神分析学っていうのを読んでですね、自分のこういろんな問題を解決するために自分で解決しようと思って、その本をこう読んだ時期があったんですけど、ますます迷路にこうはまっていってですね、そしてその後にこう救われたっていういきさつがあるんですけど、その不思議さんもその本をこう読まれて、ますますこう何て言うかな、大変なこう 状況になったそうです。で、本当にこう神様しかやっぱりできないんだなっていうのをですね、思いました。そして、なんか神社、今までそのこのカリス賜物の働きをするのに、今までその神社とか仏閣とかそういうものに関わったことのある人は、そういうこうものを1%でも残してはいけませんっていうことを言われたんですね。で、その賜物の働きをする上で違う例を捉えてしまうので、そういう過去にそういうことをやったことがある人は、しっかりとこう断ち切ってください、 っていうことを言われてました。ですから本当にこう大掃除が必要っていうかだなっていうふうに感じました。それからその白馬キャンプに行って、私こうメッセージを聞きながらですね、ふーっとこう眠ったりとか してた時があったんですよね。でそれで、あ、もう自分の体は弱いなと思ってですね、もう本当こうその時も弱さを感じたんですけど、その時にちょうどこうタイミングよくですね、パウル牧師がその私は、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうっていうこのメッセージをされたんですね。でそれで私はもうなんか本当にちょっとこう落ち込みそうになったんですけども、そのしもべっていうことで、私のしもべっていうことが予言で語られ、そしてメッセージでもそのしもべのことが語られたんですけども、しもべっていうのはその弱さを知っている人だっていうことを話されて、そしてなんか強い人はそこをこう頑張ろうとする、そしてその弱さに打ち勝とうとするけれども、もう少し居眠りしていなければとかですね、もう少し祈ることができたらとか思ってる人は、もう少し頑張ってくださいっていうことを言われたんですね。で本当にもう自分は無力だ、もう何もできないって思ったところで神の技が始まりますっていうことを語られました。でそれで本当にこうなんかこう自分の中にもう本当にこう本当にこう神様の慰めと、それから本当に弱さを知るっていうことは本当に大事なんだっていうことをメッセージで語られました。で本当に、皆さんのお祈りのおかげで帝国よりもですね早く帰ってくることができました。感謝します。
私と御言葉を読みします。こちらで読みします。イスラエルよ、聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたは父と蜜の流れる国で大いに増えよう。天のお父様、本当にこの証の時を感謝します。聖様、必要な言葉だけを語らせてください。皆が崇められますように、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。あ、すいません、感謝します。ですね、今年の冬の白馬では熱中症で倒れる人が3人出るから、備えて祈っておきなさいっていう予言がですね、もし事前に出ていたとすれば、これは本当に神からの予言だったんだなと思ったんですね。というのは長崎あったかいんで、相当寒い猛吹雪だろうと思って、でこうマフラーもなくてですね、私なくして買っていかなくちゃと思って行ったらですね、すごくあった高くて、で実際の地下ですので窓がなくてですね、でその小さないつもの大きなお部屋じゃなくて、そこに215人がぎゅうぎゅう詰めでしましたら、やはりスキー場のホテルなので冷房施設がないんですね。冷房がないところで暖房完全に切ってるんですが、ものすごい暑さ で、まあ、熱心に求めるということもあったんですけども、熱中症でですね3人の人が倒れたんです。で本当にこれはですね、暖かくなるようにって祈っておられたそうで、その祈りがすごい聞かれるんだなって思いました。そして行けたことを私たちは本当に感謝してします。今年夫婦で行けて、去年行けなかったんですね。それで去年は九州から宮崎から2人だけ行ったんですが、今年九州から20人以上行きました。ということは10倍以上行けたんですね。で羽田から九州だけでのバス、羽田からも直行でホテルまで行きました。すごくですから何十歳ですかね、ちょっとお年寄りの80歳を超えたお年寄りの方も行けたぐらいで、でした。ですから私はですね、幻をいただいたんです。来年は九州じゃなくて長崎教会だけでバスをチャーターして行けるぞって思いましたので、ぜひ来年皆さんで行きたいな思っています。でその帰りにですね、証をみんなしたんですが、みんな共通した証で、その20名はですね、ほとんどですね、去年実は行くように示されてた、行きたかったんだ、でも いろんな事情で、経済やいろんな家庭の事情で行けなかったって、本当に悔やめたら、今年はもうとても行ける状態じゃなかったのに、行けた方ばっかりだったんですね。で、本当に来年はですね、行けるなって思っています。で、私はこの賜物っていうのは、賜物って何っていうところなんですけど、神様から賜った素晴らしいプレゼント、そのイエス様を信じる者が聖霊の満たしを受けて、いただける、誰もがいただける素晴らしいプレゼントなんですね。それは神様の言葉であったり、癒す、神様の病気が癒すもの、力であったりするんですが、私自身その神様の言葉で大学生の時に本当に許せない、もう憎しみの塊だったのが、一言神の言葉が語られて、一瞬にして、その憎しみの塊が溶けて、本当に愛もうが溢れてきたんですね。その賜物の素晴らしさっていうのをすごく知っていたので、本当に私もその賜物をいただきたいなっていう思いで、その訓練に行きました。で、そのやはり賜物を受けるには、その神様の豊かな精霊の注ぎかけをこう、一人一人受ける必要があるんですけども、その注ぎかけを受けるためには、やはりその、香りを聞こうを本当にこちら側としてできる唯一のことは感謝の祈りを本当に神様に捧げることだっていう、そのイスラエルチームでこう示されたことを、この群れっていうのはですね、とことんこう聞いただけじゃなくてですね、イスラエルチームで示された、それを今度は白馬でとことんも実践するんですね。だから5分本当に神を褒めたたえ、その素晴らしさを、神様のご性質の素晴らしさをとにかくただ褒めたたえ、でその後今度は1番目ですね、2番目に本当に自分に起こった、生涯に起こった良きことを、神様よくしてくださったことを、とことも中の底からも200名が大勢で心から神様に感謝をして、で3番目に良くなかったことも感謝をして、で4番目に将来起こることも本当に信仰を持って感謝をしました。これも徹底してですね、してきました。で生ぬるかったなっていうのもいろんな人が言ってたんですけども、これを徹底していきました。でその中で神様の声をこう、何ですかね、聞くためにしてるんですけど、言葉を受けるために。でも一番最後に語られたのはやっぱり祈り聞き従いで、この聞こうとする心がなかったらもう全然もう何ていうかナンセンスというかですね、その聞く心が本当に必要なんだということで、メッセージをされて、一人の長老がメッセージしてくださったんですが、主のイスラエルを聞いて守りを行いなさい、そうすればあなたは幸せになりと。で多くの人がその祈り聞き従うと、なんか神様は恐ろしいことを語ってくださるんじゃないか、なんか自分にとって嫌なことを語ってくるぜ、厳しいことが語られるじゃないかっていうふうに思われると思うんだけれども、聞き従いの道っていうのはあなたが本当に幸せになる道なんですよっていうことを語ってくださいました。で基本なんですけども、そこに落ち着いたんですね。本当ここからですね、もう一度聞く心を持って感謝をしていきたいと思っています。で不思議さんがですね、そのセミナーをされたのは、私に二十数年こう初期に国務次教会にいましたので、ずっとその不思議姉妹の予言を、予告予知を通して、この群れにいかに多くの恵みが来たかを私知ってるんですけども、言われたことはですね、今入門クラス、何にもわからない方、この賜物の素晴らしさを何もわからない方にとって、こう入門クラス今回もあったんですが、入門クラス、そして初級クラスがあり、中級、上級クラスがあるってことが、どれほど恵みで、どれほど安全で、どれほど間違いのない守りの中で、この予言を学べる素晴らしい恵みの時なんですってことを、言われたんですね。で私たちは、進学校に行ってる人たちはこれも当たり前のことと思ってたんですが、このカリスマの働きっていうのは素晴らしい恵みであるので、ものすごい攻撃を受けながら、不思議さんはそういう環境がない中、人生を通してすごい戦いの中で、サタンとのぶつかりの中で、本当にこう信じられないようなですね、ところを通りながら、この訓練を受けてこられたんですね。で、ですので、 ぜひですね、第二礼拝に集っておられる方も、賜物って何と思っている方もいらっしゃると思うんですが、こうちょっと特別な素晴らしい、クリスチャンになった以上ですね、この恵みを知らないで生きていくのは、あまりにももったいないことなので、ちょっと十分ここでお話できないんですが、日曜日の午後とか月曜日の午後とかもこういうクラスをしていますので、ぜひですね、この岸田の恵み、賜物の恵みを、この群れでたくさん味わっていただきたいな、というふうに、思って、帰ってくることができました。お祈りを本当に感謝します。
どうもお祈りありがとうございました。山本さんも純子さんも大事なこと全然違う場所したんであれでしたけど、今回賜物のキャンプだったんで賜物のことをもっと話してほしかったんですけれども、バスの中でみんなに話してもらったときに、その温度差ですね、向こうのやってるその温度差、真剣さと、いかに自分たちが生まれるかってよく分かったということをどの方も言っておられまして、本当に川面に対する真剣さが弱かったということを感じたということで、山本さんはこれからしっかりすると言っておられましたので、いい加減なことしたら皆さん言ってください。白馬は覚えてるって言ってですね、やりたいと思います。あと、賛美のことも言っておられまして、賛美は、向こうはやはり本気でプロも目指していて、コスチュームからプロっていうことを意識して、レベルは、やっぱりはっきり言って、素人の私でもすごいなっていうレベルでしたね。やっぱりかなりレベルがアップしております。で、私素人なんで音楽的にはよくわかりませんが、その私でもすごいなっていう感じでした。だから、いわゆるそういう方向性で行こうっていうですね、はっきりそっちに私は導いてると思うんですけども、そういう方々はやはり安藤家の賛美っていうのは見ておいた方がいい。聞いておいた方がいいというのは見ておいた方がいいって感じなんですけど、見ておいた方がいいかなっていうふうに思いますね。だから、ただ、私は長崎の牧師としてですね、同じものを神様は長崎に求めてるとは思えないので、ちょっと私が長崎を導いている方向性はちょっと違うんじゃないのかなっていうことを今感じています。でも、すごいなっていう感じの賛美でした。はい、で、やはりもうちょっと技術を、というかもうちょっとかなり技術を引き上げないといけないだろうと。ですから、賛美に召されている方はですね、2ではつまりませんだけど、1では言っておりますけども、覚悟してくださいって真剣にこれからやりますということですので、本当に賛美に召されている方はですね、適当にやらないで、真剣に時間を割いて、心を割いて、神様を賛美するために、技術もね、で、アップしてほしいなっていうふうに思います。それがありました。で、それはまあ、1で言われたことなんですけども、さっき山本さんが、私が言いたかったことを言ってしまいましたので、もういいですけれども、2番目の最後に、パウロさんが説教したんですけど、しもべ、あ、予言ですね。私のしもべって予言が来たんです。群れ全体に対して私のしもべって言って。で、初めてです。こういう、個人的にではなくて、群れ全体に対してしもべっていう予言が来たのは。で、二十数年経って、ついにそこまで来たんだろうなと思います。私のしもべとあなた方を呼ぶっておりましてね。で、しもべってことが来たんです。で、何に任せてました、その中で。しもべっていうのは一番苦手なんだって。だから、しもべっていうのは、奴隷って意味です。神の所有物です。で、当時の順番では人間、家畜、奴隷ですから、家畜以下ってことですね。でも神のものになるってことは最高にいいことなんですけど、神様が素晴らしいことが分かればですね。で、ただしもべっていうのは聞き従う方で、十字架を追う方で、そして本当に主が言われたことに従っていくんですが、それは私たちにはできません。できません。で、さっきちょっと山本さんが言ったのは分かりにくかったと思うんですけど、できると思っている人は自分で何とか頑張ろうとする。弱さを感じたときに、私がもっと、きちっとやれば何とかなるのに、きちっとしないからきちっとしよう。もうちょっと私がしっかりすれば何とかなるからしっかりしようって、弱さと戦って頑張ろうとする人がいるって、ね。で、そういう人は、もうしばらく時間がかかりますねって言われたんです。そうじゃなくて、その弱さを認めて、受け入れて、自分には力がないってことを受け入れて、そこから出発点だって。自分にはできない、力がない、本当にふさわしくないってことを受け入れて、認めて受け入れる。それが出発点だってことを言われて、パウロさんは自分の健康のことを言われて、私は誰よりも体が弱かったって。本当にそうだと思います。お風呂でちょっとバッタリあったんですね。目の、私悪かったんですよ。あ、パウロさんだと思った時にですね。やっぱりまあ、もう、35回目の25歳を間もなく迎えられますので、一つはそういうこともあるでしょうけど、やっぱり、手術相当されてます。もともと痩せてますのでね。 手術の後とかね、それから年を取ってこられてますので、若いですけども、やっぱり言われました、自分でね。誰よりも私は体が弱かった。自分の体を見た時に情けなかったって。誰よりも弱かった。でも、本当に異常な体力だって言ってましたよね。で、なんか、杉沢牧師が四国牧師会の時に、杉沢牧師が月一回なんか来て、あっちこっち回るって話になったんですって。で、その四国牧師がなる人が、そんなことしたら杉沢牧師が大変だから帰そうだって言ったんですって。で、その瞬間、秋元牧師が、私はどうなるんですかって聞いてて。だから、言われたんです。秋元氏は別格ですって。言っておられました。奉仕が終わるまでは、神の体力。体力、神の力で私は支えられて。それが、取られたらもうおしまいで、その時は天に帰りますって、さらっとありましたけどね、本当に神の力で支えられてるって知ってらっしゃるんですね。肉じゃないって。で、そのことは、だから、まあ、そう他にも言われたんですけど、話せなかったってね、ものさ話す人で、人の前で話すと、赤面して、わけわからなくなって、で、人々が、かわいそうにってわかるんですって、早く終わらせてあげなさいって、で、それを見て、よき赤面して、もうパニックになるんですって。自分の願いは人前で、普通に話、うまく話せなくて普通に話して座れたらいいと思ってたって。ところが今私は、人の前で人が多ければ多いほどね、蝶のように舞い、蜂のように刺したらまあ、モハメダリみたいですけど、そういうこと言ってありました、本人がそう言って。でそう言ってて、弱いのを認めた、弱いところが最も強くなったって。で弱いところに神の力が現れるってことだったんですね。そしたら下辺もそれなんですね。本当に弱さを認めた人。受け取った人が出発点に立ちます。で、弱さを戦ってる限りは、もうちょっと時間かかるでしょうって言われた。私ね、去年だったらよくわからなかったと思うんですけど、今年はよくわかるんですね。弱さを戦い続けてきたんですけど、今年一年は弱さを戦う力もなくて、弱さの中に埋没するしかなかった一年だったんですけども、もう弱さと友達になり、弱さを認め、弱さの中でとにかく、生きていこう。とにかく生きていればいいっていう一年だったんです。で、なんかその中で私は神の技を見ました。で、なんかすごく私は今年そのメッセージを聞きながら、なんか霊に落ちたって言いましょうかね。あ、こっから出発だなって思っています。なんかやっと出発点に立ったなっていう気持ちがします。で、皆さんも、ものすごい弱さを覚えてる人がいたら、弱さと喧嘩しないで戦わないで、その弱さを認めて、受け入れて、そして、神様に助けてもらってください。で今日話すけど、教会に助けてもらってください。教会にキリストにしていますので、一人で戦うんじゃなくて、神と共に、身体なる教会と共に戦っているんですね。すると、神の力が現れます。ガーン。最も弱いところに。そして、変なことですけど、パルさんが言ったんですね、あんな風な説教者になれたらいいなって、あんな風に愛したらいいなって、いっぱい思った人がいたって。でも、誰よりも今私は上だって。どうしよう。私は自分の力でできてない。神の力だから、はるか。健康もそうでしょ。はるかに体育会系の人たちよりも強い体力ですね。強靭です。でもお風呂で会ったパウロ牧師の体は全然そうでなかったです。本当に弱いからこそ神の力が働くんですね。で皆さん、なんかすごくね、ちょうど最後の晩に私パウロさんに会ったんですけど、風呂でね、なんか見せてくださったんだなと思ってるんですね。弱いところは、神の栄光のあられる、神の力のあるがそうになります。だから、弱さを誇り、弱さと友達になって、神に助けてもらって、神に働いてもらってほしいなと思いますね。で、それが、しもべの出発点なんだ、っていうことを言われたんですね。その時初めて本当に岸田がいるし、また、十字架をできるんだって。十字架なんかありませんよ。岸田なんかできません。私たちに行くには絶対無理です、なのは。でも、それを本当に受け取って、そこで神様に助けていただいていくときに大丈夫なんですね。でそのことをなんか今回言われまして、非常に深くなんか今回のキャンプ行けてよかったです。特に夫婦で行けて本当によかったというふうに思っています。皆さん、問いなしの祈りをありがとうございました。心から感謝したいというふうに思います。で、それでは、賛美の後にですね、今日の先ほどのステージブロックから学んでいきたいというふうに、思っています。それでは、どうぞ、まだ立たなくてですね、賛美の時をお持ちしたいと思います。